このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。春ですよね。
春です。私は手の甲にも春を連れてきました。見えます？山口さん、これ。
いや、わかんない。
わかんない。あのね、
なんか模様がついてる。
そうそうそうそう、手の甲から手首にかけて、あのこれヘナタトゥーって言うんだけども、
う
ん、
あ、そうなん。
そう、染めてあるのね。あの入れ墨みたいに書いてあるわけじゃなくて、うん、そうそうそう、染めてあって、そのうち消えていくんだけど、それをちょっと書いてもらっちゃいました、
うん、タトゥーしたのって言おうかと思ったけど、本当にタトゥーなんだ。
そう、ヘナタトゥーね。色ね、だんだんだんだんこれね、1週間ぐらいだんだん俺今茶色っぽいのが今日つけ、うん、あの書いてもらったからね、まだヘナのね砂っぽいのがついてて、今こう払いながらいてるんですけど、ね、
天然由来の。
そうそうそう、
でヘナで眉を描いといたら長持ちするとかね、聞きますよね。
本当に。
でも聞かない。
オレンジ色になるじゃないの。
あ、オレン、いや、ちょっと黒くなるでしょ。
あ、色違うやつね。あの毛染めのやつなんかでもね、うん、ヘナの毛染めは髪の毛傷めないとかね。
ありますね。
ありますよね。うん、ちょっと時間かかるけどね。うん、これはね、マタニティヘナタトゥーみたいなことをやってる女の子がね、知り合いにいてて。
うん。マタニティ。
そう。なんかもともとインドでそうやって、あの子供安産で生まれるようにってお腹にね絵を描いたりするんですって。
なるほど、
うん、で彼女自身もね、今ね8ヶ月のつゆちゃんに描いてもらいました。
そうなのか、
はい、春ですね。
僕はまたあの自転車で転んで怪我したのかと思って。
なんでやねん。お花やんか、こんなうまいこと。
よく見えなかったから。
こんなうまいこと。
そういうことね。
お花にならないですよ、こけてもね。はい、このまま日焼けしたらいいなと思ってね、はい、そんなうまいこといかない ね世の中ね、うん、
もう春ですね。
ほとんど花が、
なんか水泳のオリンピックの代表とか決まってました ね
頑張りましたね、彼女 ね本当大変、うん、すごい。池井璃花子さん、
いよいよなんだ。無観客でもやっぱり本番は本番ですからね。
そうですね、夏のオリンピックが来て、冬のオリンピックが来て、もうオリンピックオリンピックオリンピックオリンピックって言ってるうちにね。そうそう、大阪はそのうち万博が来るしね。あー、にぎやか、ね、楽しい楽しい。
そうや、万博までに、あの展示ブロックの高度化は間に合うだろうかとか、いろいろ勝手にしょ心配してるんですが、
ね、本当ですね。まあそういうホットな話題もね、そのうち皆様にオープンできたらいいかなと思ってますよ、はい。
うん、今日ゲストどなたでしたっけ。
今日はね、春だからもうね、ウキウキお出かけしたくなるような、はい、スタイリストの吉川千尋さんに来てってます。
スタイリスト、
そう、男性
スタイリストの方がこの番組初めてですね。
そう、なかなかね、この番組じゃなくてもね、視覚障害者関係でね、うん、ファッション、色カラーコーディネーターとかっていう方もちらほらね、視覚障害者のやってくれる人もいてたりもするんだけど、今日の吉川千尋さんはもうちょっと幅広くスタイリストさんです。
うん、ね、そうですか。
トレンド、今年の春のトレンドとかね、
はい、
もう男性も女性もスニーカーどんなん履いたらおしゃれに見えるかな、そんな話をしてもらおうと思いますよ。
はいはい、はい、楽しみです。
はい、では今日のゲストはスタイリストの吉川千尋さんに来ていただきましたよ。ありがとうございます。パチパチパチパチ、
こんにちは。
はい、こんにちは、はい、
こんにちは、スタイリストの吉川千尋です。今日はあのゲストをお呼びいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
楽しみでしょう、春だからね、ちょっとウキウキ、なんとなく気分もウキウキしてきたので、今日は教えていただくのは、
はい、今日はですね、春の、まあ、春夏っていうかね、今年1年流行るんですけれども、トレンドカラーっていうのもありまして、
うん、
2021年はイエローっていうふうに言われてるんですよ、
うん、
黄色です。
そうなんですか、そうですか、
でもそういう気分ですもんね。
今年は何色って誰が決めてるんですかね。
トレンドカラーっていうのは実はもうかなりもう何年も前から期間があってですね、
サイクルみたいなのがあるんですか。
はい、なんかそれがまあ決まっていて、それをやっぱみんな見ているので、ファッション業界であったりとか、あとまあインテリア業界とかね、色を使うところではそのカラーを基本にして作っているっていうところが多くあります。
黄色なんだけども、
そうなんです。でも黄色ってどんな印象あります？
レモン爽やか、
目立つってイメージですね。
もう私たちね、視覚障害者の業界ではね、黄色はおなじみの色ではあるんだけれども、
そうなんですよね。
そんな感じではなく
て、ね、そうなんですか、
そうなんですよ。
どんな意味で馴染みの色？
展示ブロックは黄色とか、家電製品でも視覚障害者の人に見やすい色とかって言ったら、スイッチに黄色を使いましょうとか、黒字に黄色の字が見やすいよとかね。黄色っていうのは、非常に親しみのある色ではあるけども、今年はそれがおしゃれ的な色として注目ですね。
そうですね、本当にね、さっき目立つって言ったじゃないですか。黄色って、まあ、ちょっとファッションから離れた感じで、まあ、色彩学っていうところで言っても、黄色っていう色は一番明るい色と言われているので、目立つ色なんです。特にね、黒と組み合わせると、すごくより目立つと視認性高い色っていう言い方になるんですけど、だから、こう、交通標識なんかでもね、なんかこう、見てみたいないうところには使われてたりします。黄色と黒の配色って、もう私はもうすぐ阪神タイガースとか、ハチとかね、思い浮かぶんですけど、目立つ色です。はい。でね、それをじゃあ今日は、まあ、なんで黄色がそういう、目立つ色とか、さっきね、明るいとか、そんな意味もおっしゃってくださったと思うんですけど、かっていうと、黄色ってもともとやっぱりこう対象としてよく象徴されるのが太陽であったりとか、ひまわりの色であったり、結構そういうところが象徴物になっているので、明るい感じがするよねとか、すごく元気な感じがするよねとか、まあ、いつもニコニコ笑ってる感じがの印象って黄色かなとか、あとは太陽なので輝いているっていうことで、すごくこう目立つっていうイメージになってる色なんですね。
なるほど。
今年のまあそのトレンドイエローだよっていうことで今日紹介するんですけれども、はい、まあ、どうやって使っていくかっていうことでいくと、ちょっと3つポイントをお伝えしようかなと思ってます。
3つ、
で1つ目は、じゃあイエローを買ったけど何色に合わせればいいんですかっていうとき、ちょっと皆さん困っちゃうかなと思うので、
あんまりインパクト強すぎてもね、お洋服ではね、
ね、黒を合わせちゃうと本当ちょっと阪神タイガースみたいな感じになっちゃうので、まあ、それ以外で合わせやすい色、特に春夏こんな色合わせるといいですよっていう色をまず最初の一つ目としてお伝えしますね。はい、それはね、白とかベージュと薄いグレーですね、ライトグレーみたいな感じの表記が多いと思うんですけれども、その辺の色を合わせると、黄色鮮やかなんですけど、ちょっと優しいとかおしゃれな印象に見えます。それとでも、いや、ちょっと薄い色はねっていう方は、黒よりも紺ですね、紺色、ネイビーを合わせていただくと、ちょっとおしゃれにまとまるかなっていうことで、濃い色合わせたいんだったら、紺色を合わせていただくと合わせやすいと思います。
パステルで固めるんじゃないんですね。
そうですね、はい、それで今すごくいいことを言っていただいたんですが、黄色、イエローって言っても実はいろんなイエローが出てるんですよ今年。阪神タイガースのもうすごい鮮やかな黄色、あとね、展示ブロックに使われているような鮮やかな黄色もありますし、パステルっぽいね、柔らかいクリーム色みたいな色も、要はね、トレンドから黄色が流行ると淡い色から濃い色まで鮮やかな色まで、そうそう、あの結構幅広く出てくるっていうことがあるので、もしね、色のその濃さで結構印象が変わります。黄色って言って、まあ、ついね、こうあの鮮やかな黄色をイメージしちゃう人もいるかもしれないんですけど、私優しいとか可愛いとか、そんな印象になりたいっていう人は、あのちょっと淡い色、パステルのイエローを取り入れていただくと、そういう印象になります。
なるほど。
はい、でそうじゃなくて、いやもう元気だよとかキュートだよとか、うん、もう目立ちたいんだよみたいな人に関しては鮮やかなイエローを取り入れていただくと、うん、そんな印象のコーディネートが出来上がるので、うん、まあ、色の濃さでねちょっと印象変わるよっていう風に覚えていただくといいんじゃないかなと思います、うんうんうん、イエロー、あ、なんかちょっと私イエロー派手な感じだからちょっと違うなっていう風に、うん、なんか一括りで考えないで、今年いろんなイエローが、うん、優しいイエローから鮮やかなイエローまであるので、うん、ちょっとそんな感じの取り入れもしてもらうといいなっていうのが2番目ですね。
はい、
はい、で次にね3番目としては、いやでも服ってちょっと抵抗あるよねっていう人もいるじゃないですか、いきなり黄色の服、うんうん、そういうなんか鮮やかな色とかね派手っぽいなって思う色は小物で取り入れてもらうのも一つです、
はい、
うん、例えば靴とかね面積が小さいものに使っていただく、うん、あとバッグとか、
うん、柄とか、
もっと言っちゃえばもっとこうイヤリングとかね、こう、うんうん、そういった小さなものに使って、面積が小さなものに使っていただくと意外とコーディネートをするときに、うん、なんていうのかな、
ちょっとピカッとする
、黄色初心者はすごく挑戦しやすくなると思う、うんうん、ちょっとね男性イヤリングとかないんですけど、
うんね、うん、靴とかねバッグとか柄とかはありそうですもんね、男性、
うんうん、本当に靴もねバッグも黄色ありますよ、うん、特にこれから夏に向かっていくとさらにいろいろ小物っていうのはたくさん出てくると思います。
イエローゴールドも OK？
うん、あ、いいんじゃないですか、イエローゴールドもやっぱりね夏でもゴールドつけるのっていう人多いので、うん、必ず今店頭はゴールド系もイエローゴールドもシルバーも両方半々くらいで今置いてあるんじゃないかなと思います。ブランドによっても違いますけど、でね、まあ、もちろんあの、うん、絶対イエローをねトレンドカラーを絶対身につけなくちゃいけないっていうことはないんですけど、
入ってるとなんか新鮮な感じですよね、
うんうん、そうですね、うん、例えばなんかちょっとどちらかというとパッと見て明るい人に見られたいっていう人がね、
うん、
黄色とか着てるだけで、あの人なんか明るくて元気な人じゃないかっていう、そんな印象っていうのも、
はあはあ、自分のモチベーションも上がるかもしれないしね、
うん、
はい、
そうですね、色って本当ね、あのやっぱ着ているだけで、うん、なんかこう心、私よくなんかこう心の中にね自然と染み入って、うん、元気な色を着るとなんかなんとなく元気になっちゃうっていうところがあるよっていうお話をするんですけれども、うん、元気出したいとき黄色っていうのは結構色彩心理的にもいいと思います、
はい、取り入れたいと思いますね、はい、
なる
ほど、はい、今年は黄色ですって、
はいはい、
じゃあもう一つは靴の話、
そうですね、うん、で今回せっかく私ねあのスタイリストなので、うん、こうちょっとやっぱ全体がおしゃれに見えるスニーカーの選び方、はい、っていうのをしたいなと思っていて、色の選び方をお伝えしようかなと思ってます、
はい、
うん、でまあこれもねポイントとして3つ挙げさせていただきたいんですけれども、
うん、
まずその色選びとして考えてほしいのは、女性だったらスカートとかね、うんうん、ボトムって言われるものがあるんですけれども、はい、それを色と同じ色を持ってくるといいですよっていう感じです。例えば黒のパンツとかよく履くよっていう人だったら黒いスニーカー履くとなんかこう足元と色が同じになって締まりますよね。で、まあ、女性だったら、あ、でも結構私白い上でもいいしボトムでもいいんですけど白い服よく着るよっていう人は、うん、まあ、白のスニーカーっていう風に持ってる色の服と色と合わせたり、うん、ボトムですね、まあ、パンツとか、うん、スカートの色っていう風に合わせていただくと、うん、全体で見た時に靴だけが悪目立ちしないで馴染むので、
うんうん
うん、あのちょっとシックな感じで、うん、おしゃれになります。
明るいお洋服の時ね靴だけ黒かったらちょっと重たい感じがするとか、
あのよくありますよね、うん、白白着てるのに黒だけってい う,、うん、いうのはちょっとね足元だけが重くなるので、まあ、他に黒があればねまとまるんですけれども、うん、一つ要は靴だけを悪目立ちさせないっていう選び方です。
あ、じゃあ逆に言うと、あ、ね、なんか今日白い靴履こうと思ってたのに汚れてるわ、黒しかない上白なのにっていう時はなんか上にも黒を持ってきたらいい感じですか、
うん、そうですね、例えば白いパンツに上は黒のブラウスとか着るといいんじゃないですか、
うんうんうん
うん、まあ、男性も同じ感じですね、うん、まあ、全部そういう風にするとちょっと馴染むので靴もなんていうのかな、うんうん、すっきり見えますね。で2つ目は赤とか黄色のスニーカーとか鮮やかなのが好きっていう人いるじゃないですか、
最近ありますよねポップでね可愛、うん、いのがね、
そうそう、それは、ね、全然 OK なんですが、うん、その時には洋服にいっぱい色を使いすぎない方がいい感じ、うん、アクセントカラーをスニーカーにしたいっていうことなので、うん、まあ、上は逆にこうちょっとね黒黒にするとか、
うん、
こうまあ、黒黒でなくてもちょっとダークカラーでこうシックにして色数あんまり増やさないっていう感じにすると、
うん、
あのスニーカーがアクセントなんだなっていう風にして入ることができますので、
うんうんう
ん、なんか上が赤に黄色にみたいな、なんかいっぱいいろんな色が入っていてスニーカーが派手だとなんか単なる派手みたいになってしまうので、そうですね、派手なカラーのスニーカーを履きたいときは他の色味を抑えるとかっこよく見えます。で3つ目がですね、
うん、
デザインでシンプルなものもあればなんかすごくゴツゴツしてごついものもあるじゃないですか。
スニーカーすごい増えてきますね、うん、
ありますよね、
うん、
でこれね正直すごくエレガントなワンピースとかにごついスニーカー履いてもいいですよとかってお店の方とかね、そういうわざとミックスさせるのってありですよっておすすめされちゃうかもしれないんですけど、
うん、
これね正直若い子だったらそれいけるんですけど、
うん、
ある程度ご年齢がいった大人の女性とかは、
うん、
それはあんまりやらない方がちぐはぐに見えちゃうので、
うん、あんまり素敵な感じがしないんだよね。
うん、しないですよね。ですからやっぱりお店の方でいやいやそういうミックスあるんですよって言われても大人の女性はやっぱシンプルな合わせるんだったら、うん、そういう時ってシンプルのスニーカーにした方がいいですよっていう感じです、
うん
うん、ね、まあ男性でねスポーツとかやる方であればまあそのごつくてもいいかと思うんですけれども、
うん、
はい、特に女性でこうスカートだったりパンツでもあんまり足元のデザインごつくすると、
うん、
もっとスポーツとかね、うん、山登りとかみたいなちょっとそういうアウトドア系のように見えてしまうので、普通の普段のファッションっていうことで取り入れるんなら、
うん、
あまりごついデザインよりはシンプルな、まあ多分触った時にあまりデコボコがないとかね、
うん、
そういう感じになると思うんですけれども、シンプルなデザインのスニーカーの方がスカートとかワンピースにも合わせやすいです。
ああそうなんですね。私も去年ね、はい、すっごい金のスニーカーが欲しくて欲しくて欲しくて欲しくてたまらなくなったんですけど、どうしても服に合わないなと思って断念しましたけど、
うん、ね、でもね、そういうのって結構大事、
うん、色遊びがねすごく楽しくって欲しいと思ったんだけど、
もしちょっとなんていうかな派手めのスニーカーが欲しいなっていう時のおすすめとしたら、うん、色に行くよりはゴールドとかシルバーとかを買った方がいいです。実は合わせやすいので、
うん、
まあ、なんだろうな、金箔を貼ったようなキンキンじゃないので、だいたいスニーカーだと、まあ、ブロンズとかね、ちょっと、まあ、ゴールドと茶色の間みたいな色だったり、うん、なんか真っ赤とか真っ黄色とか買うよりはちょっとエレガントにも履けるし、
うん、
どんな色にも合わせやすいっていうのはあるので、
うん、
ちょっとこれも一つね覚えておいていただくといいかなと思います。はい、
はい、
男性は結構オール黒とかっていうのは、
うん、
ありだと思うし、上が全部黒黒だったら足元にね白持ってきてもそんなになんか、うん、色使いが何色もなることを避けた方がいいです。そうそう、全体で3色ぐらいに抑えていただくと、
うん、
なんかすっきりまとまったコーディネートに、これ男性も女性も言えることなんですが、
うん、
スニーカーとかいうことではなくファッションコーディネートの基本の考え方としては3色以内に全体をまとめるとお洋服とか靴とかも含めしていただくと、うんうん、そうですね、
じゃあ、なるほど、山口さんじゃあ黒い靴の部分が多いよっていう人も、もう今年は靴紐を黄色にしてみるとか。ダメ？
やってみようか。
はい、また何か取り
入れて。カジュアルなコーディネートが好きっていう人はそういうのも、うん、本当にね、よくコンバースの黄色とか今年もいろんなところで見るんですけれども、うん、見るんですけど、うん、そういうのを合わせると女の子だったら可愛いとか、うん、男性だったらカジュアルな感じになるんですね、うん、で山口さん、私すごく渋くてかっこいい感じなの であと爽やかな感じもするのでもしかしたらシックなファッションの方が似合うのかなっていう感じもしますね。
ありがとうございます、
はいはい、
なかなかね、
たくさんね山盛りにアドバイスしていただきました、
う
ん、はい、またね、はい、千尋さんたまに東京の方で視覚障害者向けのねズームのおしゃれレッスンなんかもされてるということなので、
はい、そうなんです、
視覚障害者の方にねアドバイスもとっても慣れてらっしゃるということでね今日は来ていただきましたはい、
まだまだ、
はい、なんかもうねシーズンごとにね登場してもいいよって言ってくださってるので、また皆様
いいですね、
お楽しみに、
はい
はい
はい、
今日はどうもありがとうございました、
はい ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ブレイクタイムで今日はお菓子があります。パリパリパリパリ、
なんだそれ、ね、ホームパイ。
ホームパイはね、もう皆さんよくご存知の不二家のホームパイっていうね、あの袋入りのファミリー、あら皆さんご存知じゃない、山口さん
かもしれないよ。
あらられれれ、うっそ、あのホームパイっていうのはね、よくね、
少し大きく上に上げてみてくれる、
はい、スーパーのね、鮮度なんかにもよくあるんですけど、今日のホームパイは普通のホームパイじゃない、ホームパイの耳っていうのがね、普通ホームパイっていう2枚ずつね、個包装になってるんだけど、今回は耳やん、はい、耳でーす、
ね、耳、
うん、うん、
端っこ切ったやつね。
そうそう、普通のね、ホームパイとね、ちょっと味違うよこれ、うん、普通のホームパイね、砂糖かかってるイメージなんですけど、ちょっとこれはね、ん、塩かかってる。
そうですか。
味付けもね、ちょっと違うっぽいね、うん、うん、スナック菓子感覚で、あの耳がね、いっぱい入ってます、うん、耳耳耳耳耳って感じの、はい、私はそれをいただきながらなんですけど、うん、最近どうですかね。あ、そうそう、前回前々回とね、塩麹醤油麹、醤油麹はね、もうこれは山口さんの宿題なんですけどのことをお話ししてたらば、うん、情報を寄せてくださってますよ、リスナーさんがね、私も塩麹作ってるよ、うん、醤油麹でこれ作ったら美味しいよっていうのをね、届けてくださったので紹介しましょうかね、
はい、はいはい、お願いします。
はい、まずはですね、東京のいくちゃんから塩麹でね、鮭を塩麹ね、ペチャペチャって塗っといて、うん、次の日に焼いて、それをおにぎりにして、みんなでね、あの出かける時にピクニックにおにぎりにして持ってきますって言ってね、で普通 の、 あの塩鮭、
また塩ついてないあの生の鮭ですね、うん、に塗るんでしょうね、
薄塩のとかね、あ、生のはね、うん、少ないかもしれないんだけど、薄塩ぐらいのに塩麹つけると、私もそれするんだけど、うん、全然違うね、普通の塩鮭と、
え、まだ鮭に試したことないけど、
あ、本当、うまみ、何でも、うん、あの塩麹つけるとうまみがアップ。
そうなんですか。
そう、職場でもね言ってたらね、
いや、まあ、想像はつきますね、
うん、
うん
うんうん、うまみがアップしますね。なとかね、醤油麹情報では、厚揚げを焼いて醤油麹とネギとカツオと、それをあえて厚揚げの上に乗せるといっぱい飲みにいいよとかね、う
ん、それは間違いない、
うん、
うん、
醤油をかけるのとはまた違うんだってね。
そうそうそう、それは分かるな、はい、もうね、きゅうりを味噌ようなものつけて食べる食べ方あるじゃないですか、
うんうん、もろみ、
あれ、うんうん、もろみをつけるね、うん、あれもね、醤油麹だとね、きゅうりが欲しくなるんですよ
ね、次回になるのか、うん、その次の次になるのか分かんないけど、山口さんがね、うん、
とりあえずね、
はい、
我が家の一回作った塩麹と醤油麹なくなっちゃいましたので、
はい、
また麹を買ってきました。
あ、そうなんですね、
うん、今からです、また、
はい、じゃあ皆様もね、ぜひねご用意くださいね。でその前にちょっとね、作って、私はもう作っちゃったよとか、もういいレシピがあったら、うん、ぜひぜひ、
作り方はもう簡単ですけど
ね、私の方でも JBS の方でも山口さん経由でもいいのでお知らせください。
はい、お願いします、
はい、今日の音楽はもう春になってきてね、お花もいっぱいになってきました。シュガーソウルのガーデン。
まりの庭で、yeah, yes. あの夢をまた Baby 語り合いましょう。いつか胸に。
はい、では次はお役立ち情報です。
視覚障害者の方が使っておられるいろんな機器が非課税になるっていうのがよく聞きますよね、
うん、
で、実は3月31日に毎年発表されるんです。4月1日以降非課税で扱っていいものっていうのが、
うん、で発表されるっていうことはちゃんと安くなるんですよね。
そうですね、
うん、
メーカーが何もしなくても非課税に扱いますということですのでね、
うん、
自動的に、
うん、
で、これの申請というのは実は去年の10月ぐらいにこれを、
うん、
取り扱う会社がこれの商品非課税にしてくださいという申請をしてあったんですね、うん
はい、私たちがするんじゃなくてメーカーさんがされていて、うん、私たちは、3月31日までに買ってたらあってことになるんだけど、うん、4月1日から申請するともう自動的に非課税の価格で、うん購入ができる
ということです、
うん、
でねそれがねすごくもうたくさん品目載ってるんですけどね、今現在売られてるものでシステムギアビジョンが扱ってるものでいうと、
うん
うん、そうですね比較的よく知られてるものは3つ課税のままになってるものがありました。ままになってたというか、うん、その申請するタイミングをまだ1回もくぐってなかったので、
うんうんうん、
やっと申請できたのが、
ね、新製品の販売の時期にね寄っちゃうんですもんねこれは。
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ。
年に1回だから、
ね、確か去年はねちょっと早くてね、
うん、
8月ぐらいに申請してくださいってきたような気がするんですよ、うん、だからね8月時点でね販売をしてないとダメというね、間に合わないのですね。うん、なんかちょっと最近厳しいんですよ。ということはもうほぼ1年間はね非課税にならないまま売らないとダメだという妙なルールになってきちゃってるんですね今。
はんはんはんはん、うん、じゃあ去年の12月頃に新発売になったものはちょっと間に合わない、どうしたって
本来は間に合わない。だから僕量少なくともねテスト販売みたいな形で始めてましたとかってね、
うん、
で滑り込みのやつでね、
うん
販売をたくさん売らないけど形だけでも販売開始しますみたいなものをやることはありますね、
うんうん、
あんまりこれ大きい声でラジオで言っていいのかな。
ではもう聞き流してください皆さんね、聞きさらっとね。
いやもう合法でやってますけどね、
うん、
ルール破りはしてませんけども、ね、なんとか非課税になるように持っていってやってるものがあります、
はい、こういうふうにねメーカーさんはいろいろ努力をしてやってて、今度4月1日から山口さん
で晴れてなったもので比較的皆さんがよく目にする商品3つ申し上げます、
うん
1つは AI の読み上げ装置、メガネのところにつけるつるのところにつける読み上げの、
ねうん、新しいねウェアラブルタイプのものですね、
ねの、うん、エンジェルアイスマートリーダー、
天使のお目目、
うん、天使の目と書いてエンジェルアイスマートリーダーというのが4月1日から非課税になって値段は19万8000円です。
今までは、
うん、今までは 10% の消費税がこれに乗っかってました。それから、もう一つは、コンパクトテンスピーチ。
おしゃべりする拡大読書機ね、
そう、うん、10インチサイズのちょっと大きめのモニターのついた携帯型の読書機ですが、何ですか、ハンドルがペタペタペタと伸びてそのてっぺんにカメラがついててカシャッと撮って読み上げもするというタイプですね、
うんうんうん、
で拡大と読み上げ両方する
iPad ミニぐらいの大きさでしたっけ。
そうですね10インチですから、
うんうん
うんうん、
ニョキッ
と、まあ、ほぼ iPad ですね、
うん、ニョキッとカメラが出てくるやつですね、
うん、そうですね、
うん、
それが、非課税になって22万6000円ちょうどです、
うん、読み上げもして
くれる。高いといえば高いかもしれませんけど拡大するだけで19万8000円の機会がたくさんありますので、
うん
それよりは3万円は高くならずに2万8000円高くて読み上げもするということですね、
うんうんうん、
両方併用は楽ですよ。
読み上げもするし拡大もするしなんだけど、うん、字を書くのにもすごく使いやすいというんですよね。
そうなんですね、
うんうん
の携帯型の読書機って大体コンパクトにしてあるので、
うん、
で真ん中に画面の真ん中の真後ろにカメラがついてるので
字が書きにくいものがね結構多いんだけど、ね、これはもうね障害周りね、うん、いろんなものないのでものを書くのも、うん、
カメラがひょいっと高い高さに30センチぐらいの高さのところにカメラが来ますのでね、ということです。これが非課税めでたくなりました。それからもう一つはクローバー4という電子ルーペが前からあるんですけどね、4.3 インチの割と、お求めやすい 39,800 円の電子ルーペって、うん、まあでも実際は拡大読書機でもあるわけで、申請もできたんですけども、それのオプションが専用ハンドルというのがあって、
はい、
裏の電池が入っているところの蓋をね、このハンドル付きの蓋に差し替えてもらうと、パタパタっと折りたたんでて日頃は見えないんですけど、繰り出すとちょうど握りのグリップになるという、
本当にルーペの形で虫眼鏡の形で、
握ったらその先に虫眼鏡のように電子ルーペが使えるというものが、4万1600円で非課税になりました。
2代目の、ね、拡大読書機として持ち張る方もいらっしゃるという、
ね、まあ、ハンドルがあるとあれですね、広いもの新聞とかああいうものを探すときに扱いやすいですね。今のところ積極的にメーカーが推してて、皆さんが手に取って見るチャンスがあるものはこの3つだろうと思います。
そうですね、耳慣れしてるね。
そうですね、
はい、
クローバーもそうです。であとはね、いくつかね名前を聞いたことないのが結構載ってるんですよ、非課税になりましたと、でまだ大々的に皆さんにお知らせしてない商品なので、多分、4月以降ぼちぼちと登場してくるんだろうなと、
じゃあ山口さんの見る聞くチャンネルなんかでも、いやそこではもう紹介されてるん
です、まだしてない
です。あ、してないものも、
ちょっとまだ十分大々的にやってないので、テスト販売的なぐらいのボリュームしかやってないので対応できてないですね。見本機が全国に配置できてるかとかね。
なるほどな、
結構大変なんですよ。
エンジェルアイなんか結構このコンパクトとかクローバーとかはなんとなくイメージつく方もいたりとか、なんとなくどっかの展示会で見たことあるよっていう人が多いかもしれないんですけど、この中でエンジェルアイはちょっと
異色ですよね。
あんまり触ったことない方多いでしょうかね。
そうでしょうね。ものすごく大雑把に言うと、もう小型のライターみたいな大きさなんですね。俗に言う100円ライターみたいな大きさのボディの中にカメラがちゃんと仕組まれてて、それをご自身のメガネに金具をつけて、その金具に近づけるとカチャッと磁石で装着されると。
オーカムみたいな感じですよね。
オーカムとよく似てますね。オーカムマイリーダー2とよく似てますね。で、この回、やることはもう昔からあるスキャナー型の文字を読み取って声にして読み上げるというのと同じことを、ちっちゃくちっちゃくなってメガネの横にカチャッとつけるということです。で、オーカムと違うところは、この回はスイッチ入れるともう自動的にカメラが見つけたらもうちょっと右行ってくださいとか左してくださいとか言って、ちゃんと読み上げるのに、必要な場所といいますか、位置をガイドしてくれると、
結構ね言われてたのが、見えないからその紙のどこに当ててカメラを向けていいのか分かんないっていう人なんかにはこれ親切っていうやつですよね。そうなんですよ。
どんどんもう見えないのよとおっしゃる方にはすごく心強いですね。どんどんどんどんガイドしてくれますから、で、その向きがちゃんと合えば勝手にシャッターが降りますから、
合ったところでシャッターが降りて読み始める、て
自動的に読み上げ始めますので、
これエンジェルアイはこの字だけ読むのともう一つありましたっけ。
いや、ないんです。今は読み上げだけです。ですからこれはもう読み上げ式の読書機がメガネの横についたと、顔の横についたと思ったらいいと思います。で、操作が特にないと、スイッチさえ入れれば自動的に読み始めるというモードになると。
これはフレームは何でもよかったんでしたっけ。自分ご自身の、
自分のメガネにつけられます。
メガネの形をしたものではなくって、メガネに取り付けのものですね。
ただし右側にだけしかつけられません。
ひっくり返るの、
ひっくり返るというか、反対側にはなぜか知らないですけど、左耳が聞き耳の人には申し訳ないんですけど、もう当然クリアしてるだろうと思って メーカーの開発の人間に、ところで左の人も大丈夫ですよねって言ったら、あっとか言いましてね、考えてなかったのみたいな話ですけど、
そうか、あのね、うん、耳ね、あの右耳は聞こえにくいっていう人は
という方は残念ながらちょっと今はダメなんです。
あ、
まあやがてクリアすると思いますけど、ちょっと今はダメです。
無理につけたら天地が逆さまになる、
うん、ちゃんと動作しないですね。
そっかそっか、動作しないってことですね。うん、うん、これもね、
というような、こんなすごい機械を作った人がなんでそんな単純なことを忘れたのかな。
すごい人はそうなんですあれ
びっくりしますね、
うん、なんか難しいことを考えてるとね、
でね、この、うん、当然な読み上げの読書機って結構あの日常生活用具として認められるところがもともと多いんですけども、
うん、
エンジェルアイがあまりに形が今までのと違うから
時間かかります、ね、
それは品目に入っておりませんとかいう自治体の方結構多いんですよ。なので、読み上げ式の読書区がここについてるだけですという言い方でアピールをしていただかないといけないんですね。
読み上げ式の読書機が、
読書機、もうすでにあのこの自治体では認めておられる読み上げ式の読書機が全く同じ機能がこんなにちっちゃくなって顔の横につけられますというだけなんです。
あのメガネ式でとかっていうよりか拡大読書機が こんなちっちゃくなったんですみたいなことを言った方が、
読み上げ式の読書機がここにつきましたとつけられるんですというだけの言い方の方がいいと思います、
うん、複雑にね説明させるとね、何のことやってやって、
なんかAI の新しい機械ですなんて言うとなかなか通らなくなる。
拡大読書機です、はい、そういうものがね、続々とお買い、うん、自己負担額が申請される方はね、自己負担額が、
自己負担額は、
なくて済むものもあるし、
まあ、まあ全部サポートしてくれる方もいると思いますし、うん、最大で1割ですね、
うん、で低くなってお買い求め安くなってっていうのが
いうことです、
4月からね、はい、システムギアビジョンさんの、商品以外にも今まで、税抜き価格だったのが非課税になっている場合が多いので、今までちょっとかなと思ってたのも、ね、はい、ご確認くださいという情報でした、
はい、
うん、
3月31日に告示が出てますので、うん、漢方を調べると皆さんも直接調べること、
販売店に聞いてみましょうぜひ
販売店の方に調べてもらいましょう、はい、じゃあ漢方を見てくださいって言って、
はい、確認ください、ということです。はい、今日はね、もう素敵なゲストをお迎えしましたが、吉川千尋さんのね、連絡先というか、いっぱいブログとかね、フェイスブックとかいろんな媒体でファッションアドバイスとかもされているのでご案内しておきますね。
アイコンシャス、
カタカナでアイコンシャス、
吉川千尋と入れるとまず間違いなく見つかりますということでした。
はい、千尋さんの千尋はひらがなです。私も撮ってるんですけど、メールマガジンでファッションのねお話があったりとかね、そんなこともされてるので、ぜひ検索してみてくださいね、はい、大阪にも来てもらえたらいいなと思ってますよ、
はいはい、さて来週は、
さて来週はね、来週のゲスト、そうなんです、4月に入ったということで、ですね、4月から私勤めております日本ライトハウス情報文化センターで、今まで個人講習っていうのをねもうずっとやってるんですけども、
対面でやってたんですか、
うん、
前は対面で、
そうなんです、来ていただいて、iPhone の使い方であるとかね、パソコンとか福祉機器の操作方法とかね、個人講習、私こんなんがしたいですとかっていうのに対応させていただいてたんですけども、なかなか遠い方とか、今コロナ時期でなんか外出難しい方とかね、もう遠隔地に住んでる方で近くにね、あのそういうのを教えてもらえるところがないんだという方にも利用してもらえるような、サービスが始まったので、はい、ゲスト来ていただいて、どんなことやってるのかご紹介したいと思います、うん、山口さん、植え付けの話はいいですか？
植え付けね、まだね、あの苗がね、双葉から本葉になかなかいかなくて、
うん、
ちょっと様子見してます、
はい、そんなこんなの今週でした、うん、はい、来週も楽しみに
して、はい、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
さよなら。